こう長い時間かけて小説も書かれますし、はい、作り出すご職業なので、はいはい、なんかこう頭の中が空っぽにできる時間ってあるのかなっていう、
ね、それですよね、
はい、疑問があるんですけど。
それで言うと私はね、あの会社員と兼業してた期間があって、
はい、みたいですね。
その時はもうすごく自然と切り替わったんですよね、やっぱり。もう全く使う脳の回路が別物だったので、
はい、
それをやってた時はだから体力的にはやっぱり大変ではあったんですけど、その精神的にすごく健康で、は
い、あ、切り替えられるから。
そうなんですよ。誰に何も言われるでもなく、はい、時間でもう切り替えることができて。そうですよ、
なるほど。
それはね、今思ってもすごくなんか生き生き、心はすごく生き生きしてたなと思って。やっぱそれ一本になるとどうしてもですよね。さやさんもきっとそのこれで終わりっていう瞬間があんまりない。
ないですね。
そうですよね。
なんかコラムをちょっと私は書いてるんですけど、はい、
コラムですよ、
コラムで、まあまあ悩んで書くんですよ、
はいはい、
で、あ、終わったと思ったらすぐ次の締め切りが来るから、
ね、結構すぐですよね、はい、あれね。でこう1個書き終わっても次のネタ何書こうかなとか
なる。
そうなんですよね。でこのラジオもきっともう次のゲストの方が決まっている状態だからその人の勉強もねしないといけないしとか、まあ、ずっとこう続いていくのはね、うん、私も今すごく感じてます。切り替えられないなってそう思ってるので、この質問が来た時にすごくわあ、そうやっぱそうだよねって思いました。
うん、なんかこういい方法が見つかれば、
うん、そうなんだ。いろいろ試して、
うんうん、
だからそのもう意識的に切り替えるのが無理だから、は
い、うんうん、
その会社員時代のように肉体的にもう無理やり切り替えるしかないんじゃないかと思って、
はい、
だからもうそのことが考えられなくなるぐらいのなんか苦しい状態に体を置いてみた方がいいんじゃないかとか思って、
はい、
あのすごい息を止めてみたりとかそういうすごく寒い部屋に寒いともう生きるっていうことしか体が考えられなくなるってよく聞くので、すごく寒い部屋に行ってみたりとかやってます。
効果は
ないです。
ないです、ね、
全然おすすめできない。
すごい追い詰めてらっしゃる。
全然おすすめできない本当に。
まあもうずっと探すような感じになるかもしれないですけど、見つかれば
なんか体を動かすといいって言うけど、さやさんの場合それも仕事じゃないですか、
う
ん、
そうですね。
いやそれは本当になんか大変だなって思う。
あー確かに、
うん、体を動かしてると確かに忘れられるので、はい、それも仕事に直結されてますもんね、ダンスが、ね、
割と。そうですね。
ダンス以外にあるんですか、その趣味のスポーツ的なものは。
ないです。
あ大変
大変。
大変ですよ。
なんか体力つけるために走っとこうとか、なんでも。
あーそう
ですよね。全部何かにつながるようにみたいな。
そうですよ。
はい、だからなんかいい方法持ってる人いない、魔法がある人いないかな。
そう、なんか私バレーボールが好き で、
はい、
で何が好きかっていうと、なんか日常生活でボール落としたら点入るなんてことないじゃないですか。
あ
なんか意味わかんないじゃないですか、そもそも、
はい、
ボールを床に落としたらこっちが不利になるなんていう状況の意味わかんなさが、
はあ、
でもバレーボールやってる時って疑いなくボールを落としたら点が入るから絶対にボールを落とさないでおこうって疑いなく思えるわけですよ、
はい、
でも日常生活だと、まあ、そんなことありえないわけですよね。だからバレーボールをやってる時はボールを落としてはいけないってことだけ考えられるから余計なことがあんまり入ってこないんですよね。
ほう、
そうだからそのなんか日常に絶対適用されないルールの中で存在しているスポーツをしている時って、うんうんうんうん、私はすごくデトックス効果はあるなって、そういう意味なのかなと思ったんです。そのルールの中にいれば他のこと考えなくてよくなるっていう、
うまいこと切り替え
た
い。ねえ、まだ見つかってはないです。よろしければ浅井さんから、
はい、いいですか、
ございましたら、
はい、本当いろいろ浅井さんなんか事前に送らせていただいて、
はい、
ね、その中にゾッとするものもあったと思うんですけどちょっと入り口というか、
はい、
あの単純に本当でもファンとしてステージを見ていたりとかした時に、
う
ん、思ったことがいろいろあって、はいはい、それから聞いていきたいんですけれども、はい、あの私ね2015年の春のグラデーションっていうツアーを見に行かせていただいて、
ありがとうございます。
拝見した時に、はい、今までも何度も、はい、モーニング娘。のツアー見てきてたんですけど、なんかその中でも非常に衝撃を受けたんです。あの1曲目が青春こどから始まって、
はい
はい、うん、最後の曲までなんか感覚的になんか本当にノンストップだったんですよ、
うんうんうん、
この人たちマジで休まないなと思って見ながら、
はい、
割と後半で0-0-0ってすごい辛い風に見えるダンスが後半に来たりとかして、なんか見ていてどんどん心配になるぐらいだったんですよ え、大丈夫？これからこの曲やんの？みたいな。で、心配になるぐらいだったんだけど、もちろんハロプロずっと生歌で、
はい、
歌がぶれることなくずっと続いていて、うん、で特にサイスさんは歌割りとても多い方だったし、
はい、
肺活量どうなってんのかなとか、うん、もう本当にあのツアー見た後すごい痺れちゃって、うん、見終わった後みんなで九段下だったんで、はい、ロイヤルホストに行くんですけど、
はい、そうなんです。
そのロイヤルホストでみんなで今回のこのツアー何ちょっとすごかったねって話をかなりしたんですよ。
あ、嬉しい。
実際にそのステージの上に立たれていた方と今日お会いできると思って、まあ、あのツアーってご本人の中でどういうなんか位置づけだったのかなっていうことをまず聞きたいなって思ってました。
私質問いただいた時にこのツアーのお話を出してくださったのがすごい嬉しくて、
は
い、
よかった。
それなんでかっていうと、はい、まあ、ずっと何回か私もたくさんツアーをしてきて、はい、印象に残ってるツアーのお話をファンの方からいろいろお聞きしたりとか見たりとかするんですけど、はいはい、なかなかこのツアー上がってこなかったんですよ。
それが意外なんですけど。
意外なんですよね。
意外ですよね。だってこれすごかったですから
ね。なんか私もかなりなんかもう一番くらいのこう、うんうん、とてもなんか心に残ってるツアーだったんです。
嬉しい。
それなんでかっていうと、それこそ本当に体力がなんかギリギリでやってたっていうのもあったので、はい、本当に私すごい記憶に残ってるのが、
はい、
パスワードイズゼロが多分ちょうどセンターステージを、
はいはい、そうそう、
前に出るステージ、うん、花道を使ってたんですけど、はい、そこに立った時に体力がもう本当に切れそうなプチってなりそうな直前まで行ったんですよ。
怖い。
意識が飛んじゃいそうなぐらいの
怖い話ですよ。
怖い話です。でも私はその時は怖いっていう気持ちよりも、はい、あ、このまま行っても大丈夫みたいな。
え、どういうこと？
なんていうの、ここでそのとってもポジティブな意味でここで全てが終わってしまっても大丈夫って思ったんですよ。
すごい感覚。
なんか今ならみたいな。
いけるってなったんですね。
はい、もう倒れてしまっても、はいはい、この後どうなろうがどうでもいいみたいな。
経験越えがあったんだ、
はい、
そこで。
だからそれがすごい。
でもあれ、そのパスワードに出るからも結構続いてたと思うんですよ。
はい。
でもその時点で、あ、もう行っちゃえみたいな。
行っちゃえってなりました。そっからスイッチが入ってしまって。
へぇー。
なんか分かりやすく言うと、なんかこう、はい、無敵状態みたいな感じ。
スターゾーン。
スターゾーンみたいな入って。
そういうことって今までも？
あんまりなかったです。ずっとすごい体力使ってる、頑張ろうみたいな、こう踏ん張ってるような気持ちがずっと続いてたんですけど、あの時はちょうどもうその前に出た時にはもうプツンって切れて。
うわ、怖い。でも、素人から聞いてるとやっぱ怖い話かもしれない。
うん、そ、 そうですよ
ね。そう。コンサートっていうか今なんか大会を見てる気持ちになってきた途中から。
確かに、わかります。
アスリートの大会を今見てるわと思って、
うん。まあそれがなんかいいのか悪いのかっていうのはもう多分あるとは思うんですけど、あんまり心配されすぎててもちょっとパフォーマンス内容入ってこないとか。
もうそれは心配を超えてもちろん素晴らしいものをいただいてたんですが。
よかったです。
サイさん結構そういう状態になるのが嫌いじゃない感じですか？その、ちょっと限界超えてみようかなみたいな。
なんかそこに自分から向かうのはあんまり好きじゃないんですけど、はいはいはい、見えてしきった地点まで来てしまったら楽しみみたいになっちゃうかなと思います。
そうなんだ。今もあれですよね、自分ご自身のライブを作られてる最中だと思うんですけど、
はいはい、
多分今の作り方とその当時メンバーとして関わってたやまた全然変わるとは思うんですけど、
そうです、ね、
2時間ぐらいのショーですよね、
はい、
を作る中で、うん、その一番その好きな段階というかご自身が関わっていて、はい、この段階が一番好き、テンションが上がるっていうものと、あとこの作業をしてる時ちょっとそんなに心が踊らないというか、この作業が辛いみたいなものがあったらそれぞれ知りたいなっていうのも。
そうですね、テンションが上がるのは、うん、みんなで想像しながらなんか話してる時、打ち合わせをしてる時が一番楽しいですよね。
今特にもうご自身のアイディアというか、
そうですね、とかも必要になってくるので話すんですけど、まあ、自分が話すことももちろんなんですけど、はい、こういろんな人のアイディアを聞いてると、
あ、
なんだろう、なんか個々で考えてしまうとその人の多分自我が出るんですけど、話し合うとこういろんなことを考慮した上でやっぱり私がやるっていうので考えてやってくださってるのが、よりこう打ち合わせすると出てくるので、
なるほど、
なんかそれを聞いてると私の頭の中ですごい想像しやすいし、ワクワクしてくるというか、こう浮かんでくるので、絵がテンションが下がるのは今までで言うとこうダンスを覚える、
あ、
最初の段階なんていうんですかね、
振りを入れてもらう、
振り入れてもらうところ、
ああ、そうなんですか、
あんまり好きじゃなくて、もうパフォーマンスするのが好きなので、
意外ものすごいなんかイメージではすごい、はいはい、 さっと覚えてっていうイメージで、こう初めにこうイメージですよ、その、はい、メンバーに全員振りを入れてもらって、はい、でもその中でメンバーに教える立場の人がきっと出てくるんじゃないかなと勝手に思っていて、
あ、はいはいはい、
その立場の人なんだろうなって勝手に思
い
ました。
そういうこともありました、はいはい、でもパッと覚えるのはまあ急いで覚えることはできるんですけど、はい、まあ、入った後にまたこう角度を合わせなきゃいけないとかあるんですよ。
そうですよね。
それがもちろんこうやってみるととてもこう意味のあるものだし、
はい、
だから良くなるんですけど、もうそれが結構こう時間のかかる地味な作業なので、もうちょっと下げてあげてとか、
はいはいはいはい、
それがちょっと辛いなって思う時はありますね。